瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週木曜日のこの時間は瀬戸市の安全安心に関する情報をお伝えしています。今日は瀬戸市役所防災課の藤井東馬さんにお越しいただいて、住宅の耐震化と家具の固定についてお話を伺います。藤井さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日は住宅の耐震化と家具の固定ということですが、どういったお話でしょう。
はい、東日本大震災以降、全国的に防災に対する機運が高まり、国や地方自治体も防災に対するさまざまな取り組みを進めておりますが、一方で地域の皆さんに住宅の耐震化や家具の固定などに取り組んでいるか伺ってみますと、まだまだ取り組んでいただけていない方が多いです。
はい、
4月14日に発生した熊本地震では、現在もまだ余震が続き、甚大な被害をもたらしています。熊本地震では震度7を超える地震が連続して発生しました。はい、1度目の地震では耐えることができた家屋も、2度目の地震で倒壊してしまった様子が連日報道されていました。東海地方では今回の熊本の地震のように大きな地震が連続的に発生する可能性が高いと言われておりますので、はい、住宅の耐震化や家具の固定などを行い、地震による被害を減らす方法についてお話しさせていただきます。はい、ところでご自宅の地震に対する備えはできていらっしゃいますか。
はい、もうね、家具もねしっかりと固定してあるし、あと食器戸棚、
はい、
それもね倒れても大丈夫なような場所に置いてあります。
はい、例えば大地震が起きた際の被害状況として、阪神・淡路大震災を挙げますと、亡くなられた方の約9割は住宅や建物の倒壊によるもので、中には家具の下敷きとなり圧迫死や窒息死したという報告もあります。
そうでしたね。私たちが身を守るためにはどうしたらいいのか、具体的なことをね、やっぱり皆さんちゃんと知っておかないといけないですよね。はい、大掛かりな工事など必要なんですか。
はい、地震で、家が倒れないようにするには思い切って建て替えることが理想かもしれませんが、多額の費用がかかってしまいます。はい、まずは今のお住まいについて耐震性に問題がないか診断を受けることをお勧めします。特に昭和56年5月31日以前に建てられた木造住宅は古い耐震基準だったこともあり、倒壊の危険性も比較的高いことから、瀬戸市でも無料耐震診断を行っています。これまでに市が実施した無料耐震診断では、8割を超える住宅がやや危険または倒壊の危険ありとの結果が出ています。
はい、
次に耐震診断を受診し耐震性が低いと診断された場合には耐震補強工事をしましょう。耐震補強工事には住宅の外壁に筋交いを取り付けるようなもの、劣化してしまった柱などの部材を部分的に取り替えるもの、屋根瓦の軽量化などがあります。これらはある程度の費用が必要にはなりますが、建て替えるほどの費用ではありませんし、条件が整えば瀬戸市からの補助が出ます。
はい、まずご自分のねお家がどんな状態なのかっていうことを知ることが大事ですよね。はい、でそういった耐震診断を受けた上で、じゃあどうすればという次のねステップを考えていくということがあります。そして瀬戸市からの補助もあるんですね。はい、ぜひ利用していただきたいと思います。
そうですね。
他に被害を減らす方法って何かありますか。
はい、次は住宅の中にある家具についてお話しします。
はい、
阪神大震災では怪我をした人の 75% が家具の転倒や飛散したガラスによる怪我と言われています。つまり家具とガラスの地震対策をすることで多くの方が怪我をせず震災を乗り切れるのです。
はい、
まず家具の場合は突っ張り棒や留め金など家具に合った固定器具を使って倒れにくくしましょう。なおこれらの固定器具は取扱説明書等をよく読み、正しく取り付けてください。
はい、
固定器具の取り付け方が悪い場合は効果を発揮できません。このほか食器棚や窓などガラスが割れて飛散し避難に支障をきたす恐れがありますので、 ガラス飛散防止フィルムを貼っておくと良いでしょう。
そうですね、あの家具を固定するのはもちろんなんですが、こうガラスが割れることも考えておかないといけないですよね。もうガラスが割れるからやっぱりこうスリッパとかね、そういうのも用意しておくとか ね、カーテン1枚あるだけでも違いますよね。それにもういろいろちょっとした工夫でね、災害防災としてね、いろいろ減らすこともできるので、ぜひ皆さんもう一度お家の中をチェックしてみてください。そして家具が正しく固定されているかチェックしてくださいね。
そうですね、ただ正しく取り付けてある場合でも年数が経つにつれて緩んでしまう可能性もありますので、定期的にご確認いただければと思います。はい、またこの他にも避難路を塞がないような家具の配置にすることなども対策として挙げられます。これらを踏まえて住宅内での地震対策として5つのポイントがありますのでご紹介いたします。
はい、
避難路となる廊下や玄関を塞がない、窓や家具に使われているガラスは割れた時のために飛散防止対策をする、寝室にはできるだけ家具などを置かない、食器棚などの扉は中身が飛び出さないように固定する、キャスター付きなどの家具は車輪の移動防止措置をする。これらは住宅の耐震性に関わらず、すべてのご家庭で実践いただきたいものになります。今一度ご家庭内を見渡して危険な場所がないかをチェックしてみてくださいね。
はい、いざという時に身を守るだけでなく避難の妨げにならないかまで考える必要があるんですね。
はい、地震で強い揺れに襲われている間、私たちは何もすることができません。つまり何もしなくても命が助かるように準備しておかなくてはなりません。今日お話しさせていただいた住宅の耐震化と家具の固定をして地震に対してしっかりと備えてください。
そうですね、さあ防災に関しては、はい、まずそういった耐震診断をする、はい、そして後ろの中の家具を固定する、ガラス飛散防止を貼る、そういったことを、ね、はい、しなくてはいけませんが、はい、その他にも、いや今すぐその、ね、家具固定が難しいとかっていう方のために何か他のことで代用できるような簡単なことってありますか？
はい、非常に簡易的な方法で、地震に対して対策を取っていただけます。例えばタンスと天井の間に隙間が空いてしまっている、お宅の場合は、空き段ボールなどを天井とタンスの隙間に入れていただくだけでもタンスが揺れにくくなり転倒防止につながりますので、ぜひ実践してください。
ああそうか、隙間があるとねタンスも揺れてしまうけど、もう隙間なくしておけば、はい、ちょっとはいいということですね。
そうですね。
そうですか。あと何かその例えば食器と棚も、はい、重いものは下に置くとかね、
そうですね、
そう入れ方もちょっと工夫するといいかもしれませんね。
そうですね、やはり家具が倒れてきてしまうと骨折ですとか、その後の、避難に支障をきたす恐れがありますので、そういった家具が倒れにくくするという対策は非常に有効かと思います。
そうですね、皆さん本当お家の中を見渡してできる限りのことをねしておいていただきたいと思います。
はい、
で今日は瀬戸市防災課の藤井東馬さんに住宅の耐震化と家具の固定についてお話をしていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。